はい、こんにちは。左大臣光永です。次第に夏めいてくる昨今、いかがお過ごしでしょうか。私は最近酒を飲んでいて実感したんですけれども、ジャズのベースライン、酒に合いますね。どんどんボンボンどんどんどんボンどんどんボンボンどんどんボンボンと、あの心地よい旋律に酒がぐいぐい進むんですよ。ついもう一杯と注文してしまいます。さて本日は鎌倉朝夕な切通しを歩くです。鎌倉の朝夕な切通しは鎌倉七口の一つに数えられ、鎌倉と横浜市六つ浦を結ぶ切通しです。鎌倉七口の中で最も長く険しい古道です。三代執権北条泰時の時に整備され、泰時自らが馬に乗って土石を運んだと伝えられます。また伝説には1213年和田合戦によって北条氏に滅ぼされた和田義盛の三男、朝比奈三郎義秀が大変な力持ちで一晩でこの切通しを開いたと言われています。バス停十二祖神社でおります。滑川を渡り、住宅街をしばらく坂道を登っていくと見えてきました。朝比奈切通しの入り口です。一歩足を踏み入れると空気がヒヤッとして、それまでの住宅街とはまるで世界が変わってきます。任治2年1241年三代執権北条泰時の時、鎌倉と金沢六浦を結ぶ朝夕な切通しの開削工事が始まりました。工事は泰時自ら馬に乗って土石を運んだと伝えられます。鎌倉の東の六浦の港は波穏やかで、多くの物資が陸揚げされました。その六浦で陸揚げした物資を鎌倉に届けるための道として朝夕な切通しを整備したわけです。また、六浦の付近で生産された塩を鎌倉に運びました。そのため、朝夕な切通しから鎌倉の二街道に至る金沢街道を別名塩の道と呼んでいます。ただし泰時の時代より前から鎌倉と六浦を結ぶ道は使われていました。何も泰時が初めて作ったわけではない。泰時が行った朝夕な切通しの工事は拡張工事だったと思われます。左手にチロチロチロチロチロ涼しげなせせらぎが聞こえてきます。立ち洗い水です。寿永2年1183年12月、梶原景時は源頼朝の密命を帯び、上総広常を双六の勝負にこと寄せてズバッと切り殺します。その時梶原景時が上総広常を切った太刀を洗ったとされるのがこの太刀洗い水です。近くに上総広常の屋敷もあったと言われていますが不明です。アメンボがいっぱいいてですね、水に手を入れると逃げていく数匹のアメンボがサラサラッと手に当たりました。立ち洗い水から少し進むと道が分岐します。右に進むと十二層果樹園、左に進むと熊野神社です。まず右の十二層果樹園を目指します。うねうねと曲がりくねる道を登っていきます。時々ほーキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョと声が響き、木々の切れ間に鎌倉の街並みが見渡せます。6月の末のことで、果樹園といっても緑が鬱蒼としていただけですが、春は梅、桜、秋は栗が実り、目を楽しませてくれます。再び分岐点に戻り、今度は左へ向かいます。すぐに見えてくるのが三郎の滝です。三郎は朝比奈三郎義秀、大変な力持ちとして知られています。父は鎌倉幕府侍所別当和田義盛、母は巴御前と伝説されます。武勇の誉れ高い和田義盛と同じく武勇の誉れ高い巴御前から生まれたのが朝比奈三郎義秀ですから、その力持ちなことは大変なことがありました。ご存知のように鎌倉は 三方を山に囲まれ、守るに適していますが、大変交通が不便です。ちょっとこの辺に道があったら便利なんだけどな。俺に任せろ！ドカーン！ドカーン！ドカーン！ドカーン！ドカーン！とこんな感じで、一晩にして、切通しを開いたと伝説されます。他にも、朝比奈三郎義秀は、材木座の海で、素手でサメ3匹をひっ捕らえたというめちゃくちゃな伝説が残る人物です。道を進みます。だいぶ切り通しらしくなってきました。左右にザーッと断崖が迫り、ほら見てください。断崖の表面は鬱蒼とシダ植物が茂り、ものすごい感じです。ここを鎌倉時代の武士がカカカカカカカカカッと馬でもってかけていったかと思うと、感動が込み上げるじゃないですか。時々すれ違う人と、こんにちは、ああこんにちはと自然に挨拶が発生するのもいい感じです。しばらく歩いていくと、右手に熊野神社の参道が現れます。源頼朝が鎌倉開府に際し、熊野三社大明神を勧請したものと言われます。鬱蒼たる杉並木、規模は小さいものの熊野古道の雰囲気が出てきました。杉林の間には藪明画が群生しています。ガサガサガサッと音がした方を見ると、蛇が藪の中に慌てて逃げていきました。長い石段を登って拝殿に至ります。割と新しい拝殿でした。ここで一拝みして、さらに石段を登った先が本殿です。日曜日だというのに人の姿はほとんどなく、鎌倉の市内とだいぶ違いますね。深山幽谷の雰囲気を楽しめました。この後道は下りになり、横浜横須賀道路の下をくぐるとすぐに国道に出ました。音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。またはカラメールを送信することでも登録できます。下のカラメールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。